最初の質問者は高橋高校2年新田くるみ議員と塚原夏樹議員です。高橋氏の英語教育について、小中学校から英語に親しみ英語の楽しさを知るための取り組みとして、具体的にどのような学習活動を取り入れ、また取り入れる計画を持っていますか。また外国人との交流学習や姉妹都市などとの教育交流、交換留学などといったプログラムをどのように整備される予定でしょうか。答弁、小田幸信教育長。令和2年度から小学校5、6年生で英語が教科化となりました。市では2年前から英語に触れる機会を確保するため、就学前夜小中学校に外国人講師を配置しています。小学校では歌やクイズを通して英語に親しみ楽しむことを中心とし、中学校では自分の思いや考えを英語で伝える教育をしています。答弁、近藤孝則市長。市内の外国人の数は23カ国907人、人口割合では 3.1% で県内で最も高い割合です。しかし実際に直接触れ合う機会は少ないと思います。今後は吉備国際大学と連携した英語合宿やサマースクールなどを行う予定です。市役所に国際交流員としてフランス人を一人配置し、外国語教育や親善交流を行っています。またアメリカのトロイ市と中学生同士の相互派遣交流を行っており、30年間で180人を派遣しています。フランスのリヨン市とは高校生の交流が始まっています。皆さんも勇気を持って外国人と交流することが大切だと思います。次の質問者は高橋日進高校2年、浜野美恵議員と近藤樹里議員です。新型コロナウイルス感染症対策について、高橋市ではマスク購入支援や地域活性架け橋商品券など地域住民に安心を与える政策を実施する中、経済市民活動が再始動しています。しかしどれだけ気をつけても感染してしまうのが新型コロナウイルス感染症であり、インフルエンザとの同時流行も懸念されます。市としてマスクや消毒液の確保は十分でしょうか。十分な場合はどのように活用をしていますか。また感染症がこれからどうなるか不透明な中、市はどのように対策を実施する予定か教えてください。答弁、近藤孝則市長。マスクはこれまでに約106万枚を購入し、購入支援事業で約25万枚を販売、医療機関や福祉機関に約14万枚を、妊婦や子ども、高校生、大学生に約17万枚を配布しました。残り約50万枚を備蓄しており、災害時の避難所配布などに活用することとしています。企業への支援としては、休業している企業の従業員への賃金保障を国が行っており、市は独自に 3% を上乗せ支給しています。仕事が減った人などへの支援は、国や県の事業で手が届かないところに対して行っていけるように考えていきます。経済対策に関して、子ども食事券と架け橋商品券は 好評をいただきました。次の取り組みを考えなければなりません。イベントに関しても積極的に開催していただくようお願いしていますが、手指消毒などの感染予防はしっかりと行ってください。また、感染症対策と経済を両立しなければなりません。皆さんも予防はもちろんですが、自分が感染している可能性も考慮し、うつさない行動をしましょう。行動を工夫する中で、新しい発想が生まれると思います。質問者4人の写真が掲載されています。